皆さんおはようございます。今年の8月29日早朝、正確には5時58分、政府が東北地方に向けて発令した J アラートという警報で私は目を覚ましました。目を覚ましたというよりも叩き起こされたと言った方が良いでしょう。最初に、部屋の中に置いてあった携帯電話が鳴り始めました。そしてすぐに屋外からも同じ警報のメッセージが聞こえてきました。秋田県男鹿市にある教会を8月の27日に訪問して、そしてその帰り道、秋田を出て、北上市を訪ねて、釜石市に今年転勤というか引っ越した教会員訪ねた後の、翌朝のことでした。当時政府が発令した J アラートは北朝鮮西岸からミサイルが東北地方の方向に発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難してくださいというものでした。宿泊していたビジネスホテルには地下がありませんでした。部屋の中で待機するようにすぐに館内放送が続きました。とにかく万一に備えてすぐに外に出られるようにと着替えだけは済ませておきました。それ以外はミサイルが一体どこに飛んでいくのか全く分かりませんでした。ただ部屋の中で言われた通りに待機するだけでした。最初の警報から15分ぐらい経ってからでしょうか、次のメッセージが J アラートを通してまた外の警報でも伝えられました。先ほどこの地域の上空をミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡してくださいという内容でした。この J アラートという警報を聞いたのも北朝鮮のミサイルが自分が滞在していたこの上空を通過したことも生まれて初めての体験でした。最初の警報が発令されてから2番目の発令を聞くまでに約15分間の間、私が感じたことは政府は北朝鮮からのミサイルの発射を伝えることができてもどこに向けてそしていつミサイルが被弾するのかはすぐにはわからないということでした。政府からの次の警報が出るまでこの頑丈な建物や地下室に避難してじっと待つしか他に何も手立てがないということでした。釜石という地域にいましたから津波の時に人々は警報を聞いててんでんバラバラに逃げていったということがありましたけど、外に出ることもできずただじっと待つしかない、どうにもしょうのない思いでした。北朝鮮がミサイルを発射しても瞬時に自衛隊がこの迎撃ミサイルを発射して迎撃できる保証がない限り安心していることはできません。備えあれば憂いなしという慣用句があります。私たちは日々の生活の中でさまざまな災害、この秋も2回大きな台風が通過しました。また隣国からのミサイルの脅威に備えてなくてはなりません。新約聖書のテサロニケの手紙第1の5章1節から11節で使徒パウロがテサロニケの教会の信徒に向けてどのようにして主の日すなわち主の再臨や終わりの日に備えるべきかを私たちに教えています。 私たちもどのようにしてキリスト者としてこの主の日と呼ばれるキリストの再臨の日または終わりの日に備えることができるのか、ご一緒に今朝の箇所から学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが私たちの必要を誰よりもよくご存知ですから、それぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ主を語る者もまたあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書、先週に続いてテサロニケ人の手紙第1の5章1節から11節を見てまいります。お開きください。先週はイースト宣教師がテサロニケの手紙第1の4章13節から18節からメッセージを取り継いでくださいました。この4章13節から18節、そして今朝の5章の1節から11節は使徒パウロが週末に対する必要についてテサロニケの教会の人々に奨励している箇所です。もう一度5章の1節から4節を読みいたします。兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時かについてはあなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。今朝4つのポイントについてですね、この1節から11節についてお話したいと思います。まず第一のポイントは、終わりの日がいつなのか、主の日がいつ訪れるのか誰も知らないということです。最初にこのパウロからの書簡を受け取ったテサロニカの教会の信徒たちの関心は、主の日がいつなのか、キリストがいつ戻ってきてくださるのか、この世の終末、終わりの日、審判の日がいつ訪れるのか、それはもうすぐ起こる、間近に迫ったことなのか、それともまだまだ先なのことなのか、ずっと先の遠い未来のことなのか、そういうことにありました。現在でもこの世の終末を予想する人がたくさんいます。毎年毎月、もうこの世は終わりだ、終わりがやってくる、いついつにやってくると予想する人がたくさんいます。キリスト教の中でも聖書の教えやシエスの言葉を全く無視して、あたかもそれらが真実のようにキリストの再臨の日を知っている、この世の終末の日を知っていると平気で人々を惑わす偽預言者が次から次へと出てきます。しかしシエスはマタイの福音書24章43節44節で次のように教えています。マタイの福 音書24章の43節、44節を読みします。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主イエスご自身の再臨は思いがけない時に、夜中の盗人のようにやってきます。使徒パウロは忠実に主イエスの言葉を信じ、終わりの日がいつ来るのかは誰も知らない、明確に教え、人々がこの間違った予測に、予想にの教えに惑わされることがないように警告しています。2番目に五章の一節と四節で使徒パウロは兄弟たちと呼びかけています。すでにイエス・キリストを救い主として信じ受け入れたテサロニケの教会の信徒たちを対象にして一節と四節で語っています。それとは対照的に三節では人々がまだイエス・キリストを救い主として信じてない未信徒の人々を対象に語りかけています。主の日がいつ来るのか、その存在すらわからない、知らない、現状を疑うこともなく安心しているときに盗人のように災難が突然人々を襲います。キリストの再臨とともにやってくる審判の日、この世の終わりの日がいつ訪れるかは誰も知らなくても、その日が必ずやってくることを確信して備える生き方とは大きな違いがあります。使徒パウロは続く五章の五節でその違いをこのように教えています。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。続く六節から八節でパウロ、私たちがこの主の日、終わりの日に向かってどのように生きるべきか、慎み深く生きることを勧めています。五章の六節から八節に具体的にパウロが述べている箇所、もう一度六節から八節を読みします。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。いつ起こるかわからない終わりの日のこの破滅に備え、昼の者を光の者、光の中を歩む神の子として生きることをパウロは勧めています。それは悪に誘惑され、間違った教えに騙されることがないように、惑わされることがないように、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みの兜としてかぶり、霊的な武具をつけて、目を覚まして、見張り、慎み深く生きることを意味しています。パウロは当時のローマの兵士のこの武具を例えに挙げて、テサロニケの教会人々に教えました。4番目のポイントが最後の11節にあります。互いに励まし合って備えるということです。9節から11節をもう一度読みいたします。神は私たちが身代わりに会うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救えるようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。 聖書には旧約聖書の創世記から新約聖書の黙示録に至るまで神の人類救済の物語が記されています。一つの物語が最初から終わりまで記されています。使徒パウロも神の人類救済の目的を同じように旧説で教えています。神の義なる怒りによって人類を裁き滅ぼすことが神の目的ではないこと、神の目的は神が愛する人類を救うために主イエスキリストを救い主としてこの世に使わせてくださったことにあること、パウロは教えています。キリストの再臨とともにこの世の終わりの日が訪れますけれども、神の目的はキリストにあって信じる者が救いを得ることです。救われることにあります。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、ぜひ神の救いの目的について、救いの言葉、福音に耳を傾けていただきたいと思います。新約聖書の4つの福音書の中の最後の福音書、ヨハネの福音書3章16節17節で使徒ヨハネはこのようにこの福音の真理を、神の救いの目的を教えています。3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。私たちを死の滅びから救い出すために、主イエスが十字架で死んでくださった目的がここに記されています。私たちが生きて目覚めている時も、死んで眠っている時も、いつでも死と共に生きるため、すなわち生きていても死んでいても常にキリストと共に生きるために、この福音の目的が記されています。主の日がキリストの再臨とこの世の終末、この世の終わりの日をもたらすとき、主イエスを救い主として信じ受け入れた者は救われて永遠にキリストと共に生きることができるからです。ですから私たちもキリストの救いに値するものとして、この世の終わりの日までキリストの再臨を待ち望みつつ、互いに励まし合い、互いの霊的成長を高め合うことが期待されています。こうして同じ礼拝に集い、声を合わせて賛美し、そして心を合わせて祈りを共に捧げ、主イエスにある交わりの時を持ち、聖書から共に学び、いつも互いに祈り合い励まし合っていくことが求められています。最後にまとめていきます。冒頭で今年の8月東北訪問の際に体験した北朝鮮のミサイル発射による政府発令の J アラートについてお話ししました。北朝鮮はその後もミサイルの発射を繰り返しています。日本列島全体が現実問題として北朝鮮のミサイルの標的となり、脅威にさらされています。私たちキリスト者にできることはあるんでしょうか。どのように備えたらいいんでしょうか。毎週の教会の祈祷会では、日本の救霊救いのために、また世界平和のために祈っています。北朝鮮のミサイル攻撃に対して私たちも備えていかなくてはなりません。聖書は私たち人間に対して、主の日の到来がキリストの再臨やこの世の終わりの日を意味することを私たちに教え警告しています。そしてその日に向けて目を覚まして備えるように奨励しています。備えあれば 憂いなしというこの慣用句の英語に値する言葉は forewarned is forearmed という言葉があります、乱暴な直訳ですけども事前警告は事前準備事前警告は事前武装ということになるんでしょうか。私たちキリスト者にとってのこの備えあれば憂いなしの応用は私たちがこの世の終わりに滅ぶことがないように事前に警告してくださっている神の救いの言葉に耳を傾け主イエスを救い主として信じひたすらその再臨を待ち望みつつ慎み深くキリストと共に人生を歩むことです。私たちが事前にキリスト者としてのこの武装武具をつけるということはパウロがこのテサロニケの手紙の一章の第一テサロニケの五章やまたはエペソの手紙で教えているようにキリストにある信仰と愛を胸当てとして武具としてつけること、そして救いの望みを兜としてかぶり救われている者として確信を持って歩むこと、そして慎み深く昼の者として神の子として光の中を歩み続けることです。そうすれば今朝の福音書の朗読箇所にあるマタイの福音書25章21節と23節でしばらく留守にして農園を任せていた主人が帰ってきて忠実なしもべたちに対して語ったように私たちも私たちの人生の主人である主イエスから忠実なしもべとして認証していただくことができるでしょう。マタイの福音書25章の21節その主人は彼に言ったよくやった良い忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。お祈りいたします。しかし主の日は盗み人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼け崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど良い方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでありますように。アーメン。